ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。本田さん、こんばんは。いつもポッドキャストを聞いています。いろいろな本や成功者の伝えていることを読んでいると、人に尽くすこと、与えることを伝えている人と、自分を愛すること、受け取ることと伝えている人がいます。これらは逆のことを言っているように感じますが、どちらが正しいのでしょうか。また、私は育った環境や親から大して愛されずに育ってきたので、どうしても鎧をつけてしまいます。いつも戦っているかもしれません。どうすればいいでしょうか、という内容です。
はい。ありがとうございます。なるほど。いつも戦ってるかもしれません。うん、昔私も戦ってたかなと思うんですけども。そうですね。まず、いろんな本で伝えてること、人に尽くすこと、与えることが大事だって確かに言ってる人たちいますよね。また、自分を愛することが大事なんだと。また受け取ることって書いてます、
うん、そうです ね。
受け取ることが大事なんだっていうふうにね、伝えてくださってる方もいますよね。なんだろうな。まあ、逆の言うことを言ってるようにね、この方は感じられるということで、どちらが正しいのでしょうかっていうことなんですけど、どちらも正しいです。まあ、正しい間違いはないんですけども、どちらも本質だな。でも私は思うんですけど、結局、自分を愛することイコール、自分イコール、なんか私イコールナッチだとしたら、ナッチに尽くすことは私を尽くすことでもあり、
うん、
まあ、私の中では何だろう、同義というか、
うん、
なんだろう、例えば、ナッチを愛することは私は愛することでもあるし、っていうこと、感覚は私の中にあるんですけど、ただちょっと違う線から話すと、まあよくね、そういうふうに言われてますよね、確かに。で、結局何かっていうと、まあ、同じことをしてたら同じ結果しか得られないと。なので、違う結果がもし欲しければ違うことをしてみようってことだと思うんですよね。で、もし、まあ、失敗とかないですけど、うまくいかないんだったら何でもいいか違うことやってみることですよね。ってことだと思うんですよ。で、例えば、ビジネスでね、すごい成功してる人とか、まあ、いっぱい見てきましたけど、そういう人って、例えば最初はね、お金儲けが大好きで、もう私利私欲を満たしたいって思いから始めてて、でも、それでってなんか行き詰まった時に、なんか今までと違う考え方、また違う行動をして、自分の私利私欲だけを満たす人生から、なんか人様の役に立つことを第一に考えようとか、もう損得抜きで、なんか商売しようって考えるようになって、実践したら大きく成長したとかね。なんか、そ 尽くすっていうのは、与えることですよ。人に尽くすことですよ。って言ってるような人たちもいるし、また逆で、例えば、そうだな。なんか心理系の発信をしてる人たちっていうのは、多分、自分を犠牲にしてまで、こう、他人に尽くす人生を歩んできてたりする人が多かったりとか、それで、そういう人たちってこう、例えば、なんだろうな、もう裏切られたりとか、もう与えるものがなくなって枯れ果てて、なんかその結果、なんかこう自分を犠牲するんだけど、まず自分が幸せになろうと思って、今までと違う決意をして、こう実践したりとか、そしたら自分も幸せになったし、今までもより多くの人をこう幸せにすることができたとか、だから、そういう人たちはまず受け取ることとか、まず自分が幸せになること、まず自分を愛することとか、で、そういうなんかこう、ご自身の体験をもとに言ってたりとかすると思うんですよね。なので、どちらも本質だし、どちらもその間違いはないし、正しいって私は思うんですけど、あなたはどちらのタイプですかってことだと思うんですよね。だとすると、今までと違う考え方をして、今までと違う行動を取るってことですよね。例えばじゃあ、私利私欲だけで生きてきた人は、今度他人に尽くしてみる。とか、もう自己犠牲だけで生きてきた人は、今度はもう誰よりも自分を大事にする。とか、他人をね、こう責めてばかりいた人は、自分に責任がないか考えてみるとか、今度逆に自分ばっかり責めてた人は、本当に自分が悪いのか考えてみるとか、なんだろうな、もう感情を抑え込んできた人は、もう自分の感情に意識を向けるとか、もうすぐに感情的になる人は、一回冷静になるとか、なんかそういうこう今まで違うこと、自分がどういうタイプなのかっていうのを、違うことするといいと思うんですよね。で、ただですね、ここで結構問題というかあって、私利私欲で生きてる人たちは、誰よりも自分を大切にしようっていうメッセージに共感しがちなんですよ。わかります？逆に、自己犠牲で生きてる人は、他人に尽くしましょう。まず与えましょうっていうことを、そこのメッセージに共感しちゃうんです。なぜなら人は変わりたくないから。まあ、現状維持をしたいという、無意識の反応があるんで、まあ、だからそういう時に、まあ、私たちの出番があるっていうか、まあ、お手伝いさせていただくことが、多いのかなと思うんですけど、ただ今までと違うことやってみるってことですよね。なので、その人に尽くすことも、与えることも、自分を愛すことも、まあ私は一緒だと、ちょっと結構、そんなに、まあ言葉にすると逆のように感じられるのかなと思うけど、どちらもね、本質だと思うし、ただ、自己犠牲だけで生きてきた人は、今度はもう自分を何よりも優先する。とかっていうのがなんかこう、違うことをするってことですよね。今までと結局同じことをしてるから同じ結果のパターンになってるので、それをこうやってみるのが、まあ正しいはないですよね。正しいはないっていうか、どっちも正しいですよね。をやってみるでいいんじゃないかなって思うんですね。で、それこそやっぱ私思うんですけど、いろんなこう、成功者の人とかいろんな本が出てますけど、大事なのは自分の感覚ですよね。その人はそれが合っていたっていうか、その人の感覚に合っていて、それを真似すればうまくいくっていうもんじゃなくて、自分のストラテジーというか、自分のすごいいい感覚っていうのはあると思うんですよね。まあ、そのためにはもう何でもやってみるってことですね。まあ、両極やってみる。だから私も、それこそ、まあ、戦闘モードの時もあれば、なんだろうな。今、戦闘モードなくなりましたけど、まあでもそれ戦闘モードが悪かったわけじゃないと思うんですよね。なんだろうな。なので、ただね、多分、どうすればいいのでしょうかっていうことなんですけど、鎧をね、まだつけてしまうってことで、そうですね。まあでは、全部やってみる、なんか私は経験に何も無駄はないと思っていて、そこからやっぱ得るものしかないと思ってるんですけど、ただ、一つ言えるのは、誰かに勝とうとか、誰かよりも勝ろうってする生き方は、なんか、誰にも混じれないですよね。結局、その見えない敵を自分で作り上げて、こう、勝手に決めつけてるのは誰でしょうかってことなんですよね。で、本当は私たちっていうのは、過去からも、未来からも、本当は自由なんですよね、そもそも。なんか、それが、 ただの情報でしかないし、なんか、でもそれらはなんかこう思い出そうとすれば思い出せるし、忘れようとすれば忘れるんだっていうことを、どこまで、自分の心が納得するかみたいな。なんかこう、結局その記憶と戦うか戦わないかってことだと思うんですよね。で、戦えないものと戦うのをやめようってことなんですよね。じゃないとずっと戦いは終わらないし、鎧を、つけるのもずっと続くし、ずっと外せないし、なんかずっとビクビク敵に怯えることもやめられない。で、まあ、その戦いをやめる方法があるとしたら、敵はいないってことですよね。その、自分の記憶、あなたの記憶の中にも、過去にも未来にも敵はいないんですよね。あえて言うなら、まあ、前回にも話したのかな。今ここですよね。あなたの今ここが、生み出す意識にいるっていうか、だから、その、育った環境とかね、親から対して愛されずに育ってきましたのでっていうふうに書かれてますけど、その育った環境とか、親がどうのとかって、どうでもいいんですよね。そう。どうでもいいんです。2回言いましたけど。っていうのもね、なんかね、この間、スタバにね、また、またというか私、まあよくスタバ行くんですけど、いるときにね、お母さんが、6、7歳ぐらいの女の子に、すごい大きく感情的にお説教を始めてたんですけど、なんだろうな。表面的には、お母さんが、その娘さんにお説教してるだけなんですけど、その、誰がどう見てもっていうか、お母さんの自分の個人的な気持ちを永遠に押し付けてるだけだったんですよね。なんかそれぐらいに、なんだろうな。結構見てて、私は苦しくなったというか、パッと見はお母さんが子供を叱ってるように見えたんだけども、それは違くて、過去のできなかった自分に対してなんかこう、うわーって言ってるような、なんかあなたはなぜできないのってお母さん言ってるけど、なんか自分に言ってるような感じが、多分結構誰が見ても分かってしまうような。で、結構そのエネルギーにやられてる人も多かったと思うし、ただお母さんそこに気づいてないですね。で、お母さんは誰を見てるんだろうって思ったんですよ。お母さんの敵は目の前にいる娘さんじゃなくて、お母さん誰攻めてんだろうなって私は思ったんですよね。で、まあ私戦闘モードの時はそれはなかったんですよね。一人戦闘モードは、武装はしてたことはありますけど、ただ結局、まあ私はね、そういう、子供がいないの、まだ結婚してないので、その子供に向けるとかないけども、やっぱお母さんは、娘さんじゃなくて、なんかこう自分、なんだろうな、にこう言ってる感じ。でも、誰を責めてんだろうって多分自分を責めてるんですけど、なんか本当の敵が目の前にいないにもかかわらず、そこに戦いを挑み続ける。って、なんか、お母さんの中にその戦いが終わればいいなって私は思ったんですよね。だからそのお母さんだけじゃなくて、やっぱりその誰かにこう、なんだろうな、勝とうとして、武装してる人とか、鎧をつけまくってる人っていっぱいいるわけで、そういう人っていうのはずっと誰かのせいとか、環境のせいとか、親のせいとかしてるともうエンドレスなんですよね。なので、そういう時に見えない敵は自分が作ってるってことにまず気づくことですよね。で、なんだろうな、どうすればいいでしょうって書いてるんですけど、どうすればいいって話じゃなくて、決めることですよね。もう、自分は戦わないし、敵はいない幻想なんだっていうことですよね。そうすると、何かに怯えるっていうよりも、たりとか何かに対処するとかっていう生き方よりも、自分が想像する生き方に変わっていくと思うんですよね。なので、だいぶまたね、話が逸れましたけど、鎧はね、つけてる人多いし、私もつけてましたし、別にそれがね、どうこうじゃなくて、敵はいないってことですよね。いるとしたら自分ですよね。っていうことを認識することですよね。で、どうすればいいっていう話ではなくて、決めること と気づくことですよね。敵はいないっていう。自分が作り出しているってことですね。で、人に尽くすこと、与えることと自慢することっていうのは、今までやってない方をやりましょうってことだと思うんですよね。まあ私はどっちも一緒だと思うんですけど、まあ確かに言葉にするとちょっと逆のように言ってるのも取れるので、どちらが正しいっていうのはどちらも正しいと思いますし、何か、なんだろう、結果を変えたいと思うんだったら、違うやり方をやることですよね。そうすることによって結果も変わってくる。ので、今まで自己犠牲に生きてた人は、もっと自分を大事にすればいいし、っていうことだと思うんですよね。はい。以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では、皆さんからの質問、ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。